どうもリリナです。本日話していくテーマは、来年スタートの子供NISAって何、2027年からの新制度を分かりやすく解説していきます。で、このテーマね、最近ニュースとかでもちらほら出始めているので、気になっている方多いんじゃないでしょうか。で、来年ね、2027年の1月から、子供NISAっていう新しい制度が始まることになりました。一応予定ではあるんだけどね、このままだとね、始まりそうな感じです。で、この子供専用のNISA聞いたことありますでしょうか。前にやっていたジュニアNISAとはまた違う新しい制度でございます。なので今日はその中身を私の考えも交えながら詳しく解説していきます。で、今回ね、3つ話していきます。で、1つ目が子供NISAってどんな制度？基本の基。2、ジュニアNISAと何が違う？進化したポイント。3、私の考えとどう使えよう。私の考えとどう使おうと思っているのか、この3つ詳しく話していきます。で、早速1つ目の子供NISAってどんな制度、基本の基ということで、子供NISAの基本から説明していきます。で、正式名称は子供支援NISAで、2027年の1月から始まる予定の子供向けの新しい非課税投資制度です。で、対象年齢は日本国内に住む0歳から17歳までの未成年で、1月1日時点で17歳以下っていう条件です。で、年間の投資枠は60万円で、生涯の保有限度額は600万円で、非課税期間は無期限で、対象商品は長期の積み立て分散投資に適した投資信託に限定される見込みです。なのでね、子供NISAで個別株は買うことができないですと。で、例えばなんですけど、この年間60万円っていうと、月にすると5万円です。で、この5万円を毎月子供のために積み立てられる枠ができる。で、しかもその利益にかかる税金がゼロです。で、通常の株式投資だと利益に対して 20.315% の税金がかかっちゃうんですけど、子供NISAならこの税金一切かからないです。例えば100万円の利益が出たら約20万円の税金が引かれるはずなんです。なんですけども、子供NISAを使うことで丸々手元に残ると、これはかなり大きいです。で、あとは12歳以降は子どもの同意があれば引き出しも可能になる予定です。で、そして子どもが18歳になったら、なんと自動的に大人の新NISAに移行される仕組みです。つまり生まれた時から大人になるまでずっと非課税で運用ができて、そのまま大人の新NISAに引き継がれると。いや、すごいですね。なので、子供の長期資産形成の土台になる制度っていう感じですね。はい。で、次、2つ目、ジュニアNISAと何が違うのか、進化したポイントを話していきます。で、ここでね、気になるのが、前にあったジュニアNISAと何が違うのっていう話です。ジュニアNISAは2023年で新規買い付けが終わった過去の制度です。覚えてる人もいると思うんですけど、結構ね、制限が多かったんですよ。で、使いにくい部分がありました。でも今回の子供NISAはその反省を生かしてめちゃくちゃ進化してます。で、進化したポイントは主に3つです。で、1つ目は、非課税期間が5年から無期限にと。で、ジュニアNISAは5年っていう非課税期間の縛りがありました。これは一応ね、補足すると、ジュニアNISAがね、この廃止になる前の話なんだけどね、もともとは5年っていう縛りがあって、その後はロールオーバーとか継続管理勘定とか、ちょっとね複雑な仕組みでした。はい。 まあ配信ジュニアニーズ配信になったら、あとはねこういうのなくなったんだけど、まあもともとはこんな感じのものありましたっていう感じです。はい。でまあ子供ニーズに関してはこの非課税期間は無期限です。この無期限っていうとねシンプルで超わかりやすいですね。はい。まあそういう期間の縛りっていうのがなくなりましたと。で2つ目、引き出し制限が緩くなりました。でジュニアニーサはもともとは18歳までお金を引き出せないっていう厳しい縛りがありました。はい。まあ配信になった後はねこれちょっと緩くはなったんだけど、もともとはそういう18歳まで引き出せませんっていう厳しい制度でした。でも子供ニーサは12歳以降を子供の同意で親が払い出しするっていうことが可能です。まあ、例えば、まあ、習い事のお金とか、あと、まあ、中学、高校で必要になるお金とか、まあ、ある程度、まあ、柔軟に使えるようになります。まあ、子供がね、12歳以降になってくるとね、塾代とかでね、夏期講習とか、まあ、そういう部分でもね、結構お金がね、必要になってくると思うんですよ。なのでね、まあ、12歳以降、まあ、子供の同意は必要にはなるんですけど、まあ、払い出しすることができるっていうのは、まあ、かなりこのね、以前のジュニアニーサと比べたら、まあ、柔軟な対応になったのかなとは思っています。で、3つ目、18歳で大人のニーサにスムーズに移行。いや、これね、すごいですね。はい。元々のジュニアニーサは、まあ、18歳になった時のね、移行が結構ややこしかったんですね。まあ、結局、まあ、ジュニアニーサは、まあ、特定口座に移行されちゃうから、もしね、新ニーサにするんだったら、一回全部売却して、ニーサで買い直さなきゃだね、みたいな、そんなことがあったんですね、ジュニアニーサは。でも、子供ニーサは、18歳で自動的に大人の新ニーサに引き継がれますと。すごい。まあ、つまりね、まあ、子供が何でしょう、18歳だから、まあ、大学生になったり、まあ、社会人になった時に、まあ、すでに自分の新ニーサ口座が立ち上がっている状態であると。で、まあ、年間の、ね、投資枠は、まあ、ジュニアニーサが80万円だったのに対して子供ニーサは、まあ、60万円って、まあ、ちょっと少ないんですね。まあ、でも、この障害投資枠600万円が無期限で使えるっていうふうに考えると、まあ、トータルではね、全然ね、この子供ニーサの方が有利なんじゃないかなと思ってます。で、3つ目、私の考えとどう使おうと思っているのか。これ話します。まあじゃあね、こういうふうに基本的な制度は分かったと。じゃあ実際、リリナさんはどう使うんですかっていうのが気になる方いらっしゃると思うので、私の考えを話していきます。で、まあ、その前に前提として、子供ニーサは親の新ニーサとは別枠ですと。で、その上で私の考えを正直に3つ話します。で、まず考え1つ目を言うと、まずは、親のニーサが基本的には最優先です。はい。まあ、ぶっちゃけて言うんですけど、まあ、この子供ニーサを、まあ、優先して使う必要はあんまりないんじゃないかなっていうふうに、まあ、私個人としては思っています。で、なぜかというと、新ニーサ自体が年間投資条件額が360万円で、で、そこでパートナーがいる方だと、2名義分になるわけですよ。で、そうなると2名義で年間720万円もニーサで運用できるわけで、はい。で、さらに新ニーサであれば子供が12歳になるまで資金が引き出せないっていう資金ロックもかからないので、柔軟に運用したお金を使っていくこともできるなと。まあ、なのでね、子供の教育費を運用しようって思ってたら、まあシンプルに新ニーサをね、まずは使うのでいいんじゃないかなって思ってます。だってまあ子供がね、まあ12歳になる前の段階で、まあ、まとまった金額ね、必要になるっていう可能性もあるわけじゃないですか。まあ例えば、中学校受験をするから、まあ、小学校3年生4年生ぐらいで、まあ、塾にね通うようになってとか、でその中でちょっと夏期講習始まってまとまった金額必要になったとかね、まあ、そういうこともありえるわけで、でそうなっちゃったら、 この子供 NISA で運用しちゃってると、まあ、12歳になるまで資金ロックされちゃうから、まあ、その小学生の間お金使うっていうことがちょっとできないわけですよ、子供 NISA だったら。でも親の新 NISA であればこういう資金ロックみたいな制限がないからね、あの子供が12歳になる前段階でかかるお金っていうものを、まあ、柔軟に使えるんじゃないかなと思っています。はい、まあ、なので、私個人的な考えだと、まあ、新ニーサの枠を埋められる上で子供ニーサでも運用するかどうかを検討するのがいいんじゃないかなって思っています。これが何でしょう、ほとんどの人はこの考えに当てはまるんじゃないかなって思う。では次、考え2つ目話します。子供ニーサで個別株買えないんかいっていうねこれ完全に私のね、あのいいっていう思ったことなんだけど、あのジュニアニーサの時は個別株も買えたんですよ。なんですけど、子供ニーサでは投資信託だけなんですよね。はい、で、あのうちね、あの息子が生まれてすぐに息子名義の SBI 証券でジュニアニーサをやってました。でジュニアニーサでは、あの投資信託だけではなくて米国株 ETF を買っていて、今もね売却せずにそのまま運用ね保有をしてます。はい、でまあそれだけじゃなくて、あのペイペイ証券をね息子名義で口座開設していて、でそのペイペイ証券を使って、子供がいただいたお年玉の一部であったり、あとは児童手当ですね、この児童手当をね、あの投資信託のオールカントリーや、あとは息子が選んだ企業の株を買うっていうのを、ペイペイ証券の特定口座を使ってやってきています。まあ、なので子供ニーサで個別株買えないのはちょっと物足りないなってちょっと思っちゃいましたね。はい、だってまあうちの場合ですけど、このペイペイ証券でね、この息子と一緒にね、企業を選んで個別株買うっていうのを、まあ、あのペイペイ証券だと1000円からあの株買えるので、まあ、この1000円からっていう、まあ、少額の単位でね、ちょっと息子とね、たまに株買うっていうのをやってきてるんですよ。まあ、これ息子が2歳の時からずっとやってるんだけど、まあそれが子供ニーサでね、個別株買えないからできないわけで。っていう。いやー、個別株もね買えればよかったなっていう風にちょっと本当完全個人的な考えですけどちょっと思ってます。でまあ長期でね、コツコツ運用していくっていう考えだったら、まあ投資信託をねコツコツね毎月積み立てるっていうのがまあ合理的ではあるんですけど、まあ、うちの場合はそれだけじゃなくて息子と一緒にね投資するっていう、そこでちょっと金融教育というか、まあ、ちょっとこのねお金をさ、あの使うとか貯めるだけじゃなくて増やすっていう選択肢もあるんだよっていうことを伝えたいと思って、まあ、こういうふうにやってるんですよ。まあ、ゆるーくですけど、でもそれをね子供にそれできないのは、ちょっと物足りないというか、どうしようっていうふうにちょっと思いました。はい、で考え3つ目はこの、まあ、児童手当の一部を子供にそれで運用するかもなって思ってます。はい、あの年間いただける児童手当の半分を息子名義でオールカントリーへ投資をしてきているので、まあ、その分だけは子供ニーサに入れておいてもいいかなと思っています。まあね、このね非課税になった方がまあいいじゃないですか。はい、まあ、なので児童手当の、まあね、半分はオールカントリーへ、まあ、子供ニーサを使って投資をすると。で残り半分はこのね、あの今と変わらず息子とね企業を選んで株を買うっていうことに使っていきたいので、あの個別株に関してはあの子供ニーサで買うことできないので、まあ、息子名義のペイペイ証券で、まあ税金は、まあ、利益に対してとか配当に対して税金はかかっちゃうんですけど、まあ、特定口座で買うっていうことは続けていきたいなと思っています。はい、まあ繰り返しになるんですけど、まあ、息子がね小さい時からまあ、こういうね株についてまあ少しは興味を持ってくれたらいいなっていう、そういう気持ちがあるのでね、まあ、こういうスタイルでやっていこうかなって今思っています。 でもちろん子供と一緒にこの個別株投資したいっていうそういう意向がない場合は、まあ基本的には親の新NISAを活用するのでいいんじゃないかなと思ってます。はい、まあ、あくまでもねうちの場合はなので、はい、まあ、うちの場合は息子がいただいたお金は息子名義で運用すると。そして息子が大きくなった時にね、この、まあ、投資についてこの自分名義で運用していた方が、まあ、自分事として投資を捉えてくれるんじゃないかなっていう、まあ、そういう期待を込めて、まあ、うちはこういうスタイルでやっています。はい、まあ、これ本当に人それぞれの価値観であったり方針によって全然違うところだと思うのでね、本当にあくまでもうちの場合っていうふうに思ってください。でちなみに、まあ、来年の2027年からのスタート予定なので、まあ、今からやれることは結論、家族でどう使うかの方針を決めておくことです。まあ、そもそも子供NISAを使うのか、まあ、使うのであれば、まあ、いくら積み立てるのか、何の商品を買うかっていうのを夫婦で話しておくのがおすすめです。まあ、始まってからね、バタバタ決めるよりも、まあ、半年くらいかけてゆっくりね、考える方がね、納得感のある運用がね、できるんじゃないかなと思います。で、最後に、まあ、実際ね、月いくらになるのか、ちょっと3パターンでシミュレーションしてみました。まあ、前提として、年利 5% と想定をしています。で、パターン A、18年間ずっと積み立て続ける。まあ、障害枠600万円以内に収まる範囲で、まあ、18年間ずっと積み立て続ける場合、月1万円積み立てると、まあ、年間にすると12万円になりますと。で、18年の累計投資額は216万円。で、18年後の評価額は約349万円で、利益は約133万円になります。で、月2万円積み立てた場合、まあ、年間24万円になります。で、18年間の累計投資額は432万円で、18年後の評価額は約698万円で、利益は約266万円になります。で、月2万5千円積み立てた場合、まあ、年間30万円になりますと。で、18年累計の投資額は540万円で、18年後の評価額は約873万円で、利益は約333万円で、月2万7800円積み立てをすると年額33万3000円になりますと。で、18年累計投資額は、まあ、約、まあ、600万円になります。まあね、枠ぴったりですね。うん。で、18年後の評価額は約970万円。利益は約370万円。まあ、これ、まあ、およそですけどね、こんな感じのシミュレーションになりました。で、パターン B、月5万円を10年間投資すると。まあ、そうすることで、この枠到達しますと、まあ、障害投資枠のね、まあ、障害投資枠というか、障害枠の600万円に達しますと。で、残り8年は追加投資なしで運用継続すると。で、その場合は、まあ、投資累計額は、まあ、600万円。まあ、10年で枠完了と。で、10年経過時点の評価額は約776万円。で、その後8年間運用継続をして、まあ、18年後の評価額は約1157万円。利益は約557万円になると。いやー、1000万超えちゃうんかいっていう、すごいですね。うん。で、最後パターン C、月5万円を最初の5年だけやると。で、残り13年間は運用継続する。まあ、早めにね、ギュッと入れる作戦取った場合、どうなるかっていうと、まあ、5年で投入する金額は300万円になると。で、そして5年後の評価額は約340万円。で、その後、13年運用継続して、まあ、18年後の評価額は約650万円。まあ、利益は約350万円になりますと。はい。まあ、こんな感じでね、ちょっと3パターンでシミュレーションをしてみました。まあ、でもこのシミュレーションをね、やってみたんだけど、まあ、実際ね、 この子供一人育てるのに、まあ、大体1000万ぐらいはかかる、ね、お金かかるっていうふうに一般的には言われていて、で、まあ、その中で、まあ、一番大きくかかるお金が、まあ、18歳ですよね。まあ、大学進学のタイミングで、まあ、このね、年してた金額を使うっていうふうに想定してみると、まずは大学4年間のざっくり相場をちょっと出してみました。まあ、最近のデータだと、まあ、4年間のトータル、まあ、学費プラス生活費の目安はだいたいこのくらいと言われてます。で、まず私立文系の場合、まあ、自宅通学だと4年間の目安が約650万から950万円。で、私立文系で一人暮らしだと、まあ、首都圏想定で約1050万から1200万円。で、私立の理系、まあ、自宅通学だと約900万円から1000万円超え。で、私立文系で、まあ、一人暮らし、まあ、首都圏想定で約1300万円から1700万円前後。まあ、一応こういうふうにね、目安言われているそうです。いや、なんか思ってた以上に高くてちょっと私びっくりしてるんですけど、どうですか、この目安。いや、こういう目安らしいですよ。はい。で、この目安を想定した場合、例えば毎月2万円を、まあ、18年間積み立てしたら、あ、これ 5% 想定ですね。 5% で運用した想定で考えると、月2万円を、まあ、18年間積み立てると、まあ、約698万円ぐらいになるので、まあ、私立の文系と、まあ、一人暮らしの学費の、まあ、一人暮らしかな、まあ、学費の大部分と、まあ、生活費の一部を、まあ、賄えるイメージですかね。まじってもな、まあ、本当に一部になっちゃいますよね。まあ、または、まあ、私立文系で、まあ、自宅通学にするかっていう。で、まあ、月に2万5000円積み立てを18年間すると、まあ、約873万円と。で、まあ、873万円なら、まあ、私立の文系、まあ、自宅通学なら、まあ、学費と生活費の多くを、まあ、カバーできる水準かなと。で、まあ、月にじゃあ5万円積み立てを、まあ、10年間すると。で、そして障害枠600万円到達をして、まあ、その後寝かせておいて、まあ、18年後どうなるかっていうと約1157万円になると。まあ、そうなると、まあ、私立文系の、まあ、一人暮らしの4年間をかなり現実的にカバーができる規模。で、まあ、私立の、まあ、理系の、まあ、一人暮らしであれば、まあ、メインの資金はこれでいけそうだけど、まあ、残りは奨学金とか別途貯蓄っていうイメージになるのかな。まあ、あとは、ね、私の考えとしては、この大学費資金、まあ、大学の学費っていうのは、まあ、奨学金をね、組み合わせるのがいいなって個人的に思ってるので、まあ、金利がね、低いのでね、なので金利が低いので、まあ、奨学金も組み合わせながらね、進学するのでもいいんじゃないかなって思ってたりもします。はい。なので、つまり、まあ、2万円から3万円コツコツとね、積み立てていくと、まあ、18年後、まあ、大学進学の費用が、まあ、費用の足しになるのかな。費用の足しになるとか。まあ、ちょっと完全に賄うってなったらね、ちょっと一人暮らしするかどうかにも寄ってくるのかなっていう感想です。はい。まあ、あくまでもね、今回はね、シミュレーションなので、まあ、ざっくりとした、本当にざっくりです。まあ、ざっくりした目安っていうふうに思ってください。はい。で、このね、積み立て金額を子供NISAではなくて、親の新NISAで運用していくので、もう全然 OK です。で、まあね、こういうふうにいろいろシミュレーションとかしてみたんですけど、まあね、この子供NISAのマックスの投資上限額が600万円と、まあこれフルで運用されたら、まあ18歳でまあね、まあ1000万超えてくるわけじゃないですか。まあ、この資産はね、すごいですよね。はい。で、まあすごい金額になる可能性がある反面で、この、こういうね、額面でのお金、金額だけではなくて、お金との付き合い方とか、あ とは何のために働くのかとか生きがいについて、まあ、そういうような話も、まあ、親子でしていかないとまずいんじゃないかなとも思ってます。はい、だってね、このやっぱこの子供ニーサはね、子供名義で運用するものなので、ね、まあ、親のお金ではなくて子供のお金になるわけですよ。で、まあ、子供のお金として、まあ、運用していって、ね、そこで、ね、急にじゃあ子供が18歳になった時に、例えばですよ、まあ、マックス、もし仮にマックスやったとしてね、じゃあ1000万円になってます、どうぞってなっても、多分それをちゃんとこの使えるというか、お金の向き合い方とか、まあ、マネーリテラシーって言い方されますけど、そこがしっかりと整っていない状態で、まあ、お金を渡されるというか、まあ基本的にはまあ学費には使うとは思うんですけど、ね、いやなんかちょっとね、突然ポンってね、話すのもちょっとリスクあるんじゃないかなって正直ちょっと思いました。うん、だからやっぱりこういうことはね、親子でね、徐々にでもいいと思うので話しておく必要が出てくるんじゃないかなと、まあ、だからこそ親の、ね、知識というか、こういう親、まあ、自分自身ですね、私もね5歳の息子育ててる親でもあるので、その親自身がしっかりとこの投資の知識をつけて子供に伝えられる、正しい知識を伝えられる、まあ、そういう状況にしておかないと、ちょっと、まあ、私はすごい心配性なので不安だなってちょっと思っちゃいました。はい、まあ、ということで、まあ、今回の話をまとめると、まあ、子供NISAは、まあ、2027年1月からスタートする新しい制度と言われていますと。で、まあ、今の段階では年間の投資上限額は60万円で、障害投資枠は600万円で、非課税期間は無期限で、投資対象は投資信託っていう中身です。で、まあ、ジュニアNISAから比べると、まあ、この非課税期間が無期限になったり、まあ、12歳から、まあ、子どもの同意は必要ですけど引き出せたり、あとは18歳になったら大人の、まあ、新NISAですね、まあ、新NISAに自動移行したりと、まあ、すごく、まあ、進化しているなっていうふうに感じてます。で、ただ私個人の考えとしては、まずは、ね、親の新NISAを優先して、まあ、そっちの方が使い勝手がいいのでね、親の新NISAを優先して、まあ、それが埋まってからね、まあ、子どものお金ね、まあね、子どものお金を運用する分として、まあ、子どもNISAを活用するのが、まあ、おすすめかなって思いました。うん、で、まあ、うちの場合は、まあ、息子の、まあ、児童手当の半分は、まあ、子供NISAでオールカントリーへ投資をすると。で、もう半分は、まあ、息子名義のペイペイ証券で、まあ、息子と一緒にね、企業を選んで個別株を買っていく。まあ、こういう使い分けをしていきたいなと考えています。で、子供の将来のためにっていう気持ちは、どの家庭にもあると思います。でも無理してこの全部の制度を使い切ろうっていう風にしなくていいと私は思ってます。はい、まあそのね、ご家庭のね状況に合わせて、まあ、できる範囲で子どものために何かを残せたら、まあ、それで十分だと思ってます。はい、で、まあお金をね残すことだけではなくて、このお金との付き合い方とか選ぶ楽しさとか、まあそういうね、まあ人生とはとかね、まあそういうものを、まあ、一緒にね伝えていけたらいいなっていうふうに私は思っています。で、まあ来年のねスタートまでね、まだ半年以上ありますので、まあ、その間に、まあ、夫婦で、まあ、うちはどうするっていうことを話し合って、まあ、納得できる方針を決めておく、これがまあ、子供NISAをね活用するというか、うん、我が家のものにするというか、まあ、そういうふうにする一番のね準備じゃないかなって思っています。はい、まあ、ということで今回はちょっと子供NISAについてお話しさせていただきました。で、最後にちょっとプチお知らせです。子供の教育費、ね、今回まあそれに関する話をしたんですけど、この子どもの教育費1000万円完全設計図っていうものをちょっと作ってみました。こちら無料で配布をします。はい、で、こちらの1000万円完全設計図は 無料の私のね投資メルマガっていうのを作ってまして、その無料のメルマガに登録いただいた方へ無料で配布させていただきます。はい、でこちらは概要欄にメルマガのリンクを貼っておきますので、子どもの教育費についてどうしようかなって、今日このね動画を見てもらって、いやどうなんだろう、ちょっと不安だな、心配だな、大丈夫かなって思った方は、ぜひ無料でねこれ配布して受け取ることできますので、概要欄からぜひこのガイドをねゲットしてみてください。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひいいねボタンをポチッと押していただけると嬉しいです。そしてチャンネル登録フォローもぜひお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。